ただいまは新約聖書のマルコによる福音書の14章32節から42節に記されている御言葉をお読みいただきました。読んでお分かりのように十字架へと至る道を歩み始められたイエス・キリストが、ゲッセマネというところで、力の限りを尽くして祈られた時のことが語られております。特にここで印象的なのは、33節にも記されておりますように、ひどく恐れもだえるようにして祈られたイエス・キリストの姿ではないかと思います。しかもその時イエス様がどういう祈りを捧げられたかといいますと、それはできることならば、この苦しみの時が自分から過ぎ去るようにという、祈りであったと記されております。ただこのようなイエス・キリストの姿に、これまで歴史の中でも少なからぬ人々が疑問を感じてまいりました。どうしてイエス・キリストは十字架の死を前にしてこれほど恐れを感じたのか、で考えてみれば、人間の歴史の中には自分の信じる道を行くために死をも恐れずに立ち向かっていた人たちがたくさんいる。もちろんそういう人たちも心の中では死を恐れる思いがあったかもしれないけれども、しかし仮にそうであったとしても、そういう人たちはそういう自分の弱さを人前で晒すようなことはしないで、ある人は静かに、ある人は堂々とした態度でその運命を受け入れていった。でそういう人たちがいるのに、どうして今神の子であるイエス・キリストが、そして私たちのために十字架に向かわれたイエス様がこのような恐れを覚えて、この苦しみを取り除いてほしいという祈りを必死になって祈ったのか、単純に言えばだらしないじゃないか、そういう思いですね。そういう疑問、それがこう表明されてきたんです。で私たちはそれに対して、イエス・キリストを信じる者としてはどのようにこう答えるでありましょうか、また答えるべきでありましょうか。いや、そんなことはないんだと。実にイエス様を怖がっていたわけじゃないんだ、だらしないんじゃないんだ、ここにはちゃんと深い意味があるんですと、反論を始めることもできるでしょう。それは時には必要かもしれません。ただその前に私たちは、今日主の前に集められたものとして、34節において語られている主の言葉にまず心を向けたいと思います。イエス様はこの場にご自身と一緒に来るように、3人の弟子を伴われて、その彼らに祈る前に、その彼らにこう言われたんですね。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず目を覚ましていなさい。イエス様はこの深い悲しみと恐れの場にわざわざ弟子たちを招かれ、私たちを招いておられる。ですから本当は秘密にしておきたかった自分の恥ずかしい姿を、うっかり見られてしまったというのではないんですね。正反対に、むしろ私たちがそこから目をそらしたくなる、眠り込んでしまう私たちをあえてこの場に招いて、ここに留まっていなさい、目を覚ましていなさい、そして今この時を主イエスと共にしっかりと見つめてほしい、そして私と一緒に祈ってほしいと言われた。私たちに今求められているのは、この時のイエス様の苦しみと祈りについて饒舌にあれこれと上手に説明をしてみせることではなくて、そうではなくて 眠りに陥ってしまう誘惑に負けないように、目をそらしてしまいたくなる私たちの思いに負けないで、注意をしながら苦しみもらえるイエス様のお姿に目を注ぎ、そのイエス様の祈りに私たちの祈りを合わせていくこと、そこに示されている神様の御心に私たち自身が何よりもまず聞いていくこと、それが大切なのです。そのことが十分にできるとか完全にできるかどうかということはとりあえず別にいたしまして、そのところに私たちは今心を注がなければならない。で、そうするときに私たちに示されてくるものがまずあります。で、それは何か、それは私たち人間の罪というものです。突然罪と言われても何か飛躍があるような思いがするかもしれませんが、申し上げたいのは、このゲッセマネにおいてイエス様が何を苦しんでいらっしゃるのか、何を恐れていらっしゃるのかということなんですね。で、ここでイエス様はただ漠然と死ぬのが怖いと言って怖がっていらっしゃるのではないのです。またその十字架の死に伴う肉体的な苦痛とか、人々から自分が結局受け入れてもらえなかった、そういう寂しさとか、自分が もはやこの世に存在しなくなる不安や不安といったものを漠然と恐れていたわけではないのです。もっとはっきりとした神の御心があった。で、それが何かというと、それが私たち人間の罪というものであり、もっと正確に言えば私たちの罪に対する神の裁きというものです。私たちは神様の前に立つときに自分自身の罪ということをやはり問われなければならない。しかもその裁きをただ一人自分自身の責任として受けなければならないのです。ある人が言っておりましたが、私たちはこの裁きということにおいて本当に孤独だと言うんですね。イエス様ご自身が本当に孤独であられたように、罪の前で、裁きの前で私たちは孤独なのだ。ただ一人自分の罪が神様に問われる。いや、私たちは言いたい、言いたくなるんです。いや、私だけが悪いわけじゃない、みんなも同じじゃないか。で、それはそうかもしれない。確かに私だけが罪人であるわけではないかもしれないし、私よりももっとひどい罪を犯している人たちはたくさんいるかもしれない。あるいは私と一緒になって罪を犯した、そういう人たちもあるかもしれない。いや、もっと言うならば、私が罪を犯したのは誰か他の人のせいでそうせざるを得ない状況に追い込まれたためである、そういうことだって、それは十分あり得る話なんです。で、それはその通りかもしれない。でも、たとえそうであるからといって、それゆえに私たちは罪を免れることができるわけではない。神の裁きを通り過ぎることができるわけではない。そしてイエス様は今私たちをまさにこの罪から救うために、罪に対する神の裁きに向き合っておられるということ、神の子であるイエス様が私たち罪人に代わって、いや、私たち罪人の一人となって、神の裁きのすべてを、私たちの受けるべき神の裁きのすべてをご自分の身に担っておられる。 それがいかに恐ろしいものであるのか、それがいかに重く厳しいものであるのか、私たちはわからないんです。イエス様は救い主なんだ、救ってくれるんだ、もう大丈夫なんだと、私たちはあっけらかんとしてるんですね。でもそのためにこそ、イエス様がどれほど重く厳しい神の裁きというものに向かい合っていらっしゃったのか、どうかこの杯を、この苦しみを私から過ぎ去らせてくださいと祈らずにおれないほどの恐れを、その痛みをイエス様が負っておられたことを、私たちは今目を覚まして見つめるようにイエス様からまず招かれているのです。まあ、今申しましたけれども、私たちはその点鈍感なんです。やはり罪に、まあ、真っ暗の中にいますと暗いという意識がなくなるように、罪の中に浸ってしまっていると罪の痛みがわからなくなってくる。そして生活の中でふと罪の痛みを感じることはあっても、何かすぐにそこからごまかしてしまう、そういうことができるんですね。で、そういう私たちのために今イエス様は神の前に一人裁きを担っておられる。だからイエス様は、私たちが本当にこのイエス・キリストの救いと、私たちを救おうとされる神の恵みを見ることができるように、このイエス様の姿をしっかりと見つめるように招いてくださっているんです。罪から目をそらすところで、ごまかすところで救いがあるんじゃない。イエス様が私たちの罪を担ってくださったところに、私たちの救いがあるんです。それは面白半分に、ごまかし半分に過ごせるようなところではなくて、イエス様が何度も眠り込んでしまう私たちを起こして、目を覚ましていなさい、一緒に祈ってほしいと言われる、その戦いの中で初めて見えてくるものがあるんだ。そのことを今一度静かにイエス・キリストに導かれながら、イエス・キリストの祈りに支えられながら思い巡らすことが大切なのです。私たちがこのレントの季節に成すことは、そのように私たちと共にいてくださる、私たちを招いてくださるイエス・キリストの、イエス・キリストの傍らにとどまって、神の罪の許しの恵みを、その豊かさを味わう、そのことではないでしょうか。ただその時に、まあ、もちろん言うまでもないかもしれませんが、気をつけておきたいことは、もちろん私たちが自分の人間的な力を振り絞って、自分の力と自分の知恵でそのことができる、そうおっしゃっているわけではないんだということですね。イエス様のもとにとどまって目を覚まして祈る、それを、まあ、頑張ってやんなさいと、イエス様はただそのように私たちをこう叱咤激励されているわけではないということ、まあ、そのことはやはりきちんと心に覚えておきたいのです。で、何よりもそのことはイエス・キリストご自身の祈りの中にはっきりと示されております。ですから私たちもそのイエス様の祈られた言葉からそのことを 最後に学んでおきたいのです。まあ、具体的に申しますと36節ですね、まあ、そこにイエス様の祈られた御言葉が、まあ、はっきりとまとめられております。悲しみと苦しみの中でイエス・キリストがこのように祈られた。アバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく御国王にかなうことが行われますように。まあ、決して長い祈りではありませんが、しかしいろんな要素を含んでおります。まあ、このことを語り始めればまた大変なことになると思うんですが、ただ一番まず私たちが心に留めるべき中心はどこか、まあ、それぞれ大事なんですけれども、まず今私たちが注意したいのは何か、例えば一番初めの言葉です。アバ父よ、アバ父よ。この時にイエス・キリストは神に向かってアバ父よと呼びかけて、この祈りを捧げておられる。ある意味で父なる神に反抗するかのような、父なる神の意に沿わない祈りをするかのような、この祈りの中で神、あ、イエス様はアバ父よという呼びかけを持って祈っておられる。でご存知の方も多いと思うんですが、まあ、アバというのは父親を呼ぶ時のイスラエルの、まあ、特に子供が自分の父親を呼ぶ時の言葉です。まあ、ですからアバ父よというのは、まあ、要するに父親を呼ぶ言葉を2回、まあ、繰り返している言葉になるわけですが、何よりもそこには小さい子供が父親の、自分の親に抱くようなこう信頼感が込められております。まあ、もし男の子風に言えば、僕のお父さんは僕のことをちゃんと分かってくれているんだ、そして僕の言うことは何でも必ず聞いてくれるんだ、そう信じて疑わない、そういう思いがある。そしてそれを、まあ、ひっくり返して言えば、お父さんの言う通りにしていれば絶対に間違いはないんだ、そういう信頼感、そういったすべてがこのアッバという言葉に、まあ、そこも、込められていると言ってよいと思います。ここにおいてイエス・キリストはこの父なる神に対するこのような信頼感のうちに祈られた。まあ、先ほどこのゲッセマネにおける苦しみというのは孤独な苦しみであるといった趣旨のことを申しました。罪人の一人として神の裁きのもとに立たれた人の苦しみは孤独なものである。誰もそれに代わることができないし、ただ一人そこに立たなければならない。そこには人からも切り離されてしまった孤独感がある、あると同時に、最後には神から裁かれ、神から見捨てられ、神様から切り離されてしまう、そういう究極的な孤独さがある、まあ、そういう趣旨で申したのです。まあ、ですから、だからこそイエス様はその苦しみのゆえにもだえずにはおれなかった、そう申しました。でそのことは決して変わらない。まあ、繰り返しますけれども、神の恵みだとか神の愛といったことを持ち出してその痛みをごまかすことは許されない。しかし私たちの思いを超えた話でありますが、そのような深い闇の最中にありながら、神は私たちの思いを、私たちへの思いをますます熱くされるんです。イエス・キリストも 決してイエス、決して父なる神様と切り離されてしまったわけではないのです。むしろこの闇の最中において父なる神はイエス様との固い交わりと絆の中におられる。そしてイエス・キリストもまた父に対する絶対的とも言ってよい信頼感を持って真実さを持って向き合っておられる。アバ父よ、それが今申したイエス・キリストの父に対する変わることのない信頼感を表す呼びかけです。そしてその信頼感があるからこそイエス様はご自分の苦しみを包み隠すことなく父に語ることができる。この杯を私から取り除けてください。これはある意味で、まあ、理屈で言うならば神の御心にはかなわない祈りかもしれない。そして最終的に神はこの祈りは聞かなかったと私たちは結論することができるかもしれない。でもそれは理屈であってイエス様は父を信頼しているからこそその自分の苦しみを父に語ることができる。そしてその祈りを父が無視するなんていうことはありえないということを信じておられる。ボンヘッパーという人が、まあ、はっきりと言っておりましたが、ゲッセマネの祈りが聞かれなかったなんていうことを軽はずみに言ってはいけない。父はちゃんと聞いた。どうやって聞いてくださったのか。イエス・キリストが十字架の苦しみを飲み干すことによって罪への裁きという苦しみは完全にイエス様からも人間からも過ぎ去られたの。イエス・キリストが取り除けてほしいと願ったその苦しみ、その罪の裁きは十字架を通して完全に拭い去られたんだ。そのことを神は確実に聞いてくださったんだ。そしてそうであるからこそ、そういう信頼があるからこそイエス様は最後に、しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにという祈りに導いていかれるのです。最後まで、初めから最後までイエス・キリストの祈りは父なる神に対する信頼感で貫かれている。そして初めから最後までイエス・キリストの祈りは父なる神に届いているんです。私たちはこのようなイエス・キリストのもとにとどまって、その傍らにあってイエス様のその恵みに預かっていくように招かれていることを今日改めて心に覚えたいのです。神様は私たちの祈りを聞いてくださる。その信頼を持ってイエス・キリストと共にイエス・キリストに支えられて、私たちはまた自分のすべてを父の前に委ねていくのです。そこには先ほど申しましたような罪に対する裁きという恐れもあるでしょう。自分自身の罪、貧しさ、醜さ、さまざまなものがあるでしょう。しかしそのすべてを父はご存知であり、すでにイエス・キリストにおいてそのすべてを処理してくださっているのです。ここを離れず目を覚ましていなさい。忍耐強くイエス・キリストのもとにとどまって、その傍らにとどまり続けて目を覚まして、神のもとに自分のすべてを委ね注いでいくのです。 まあ、この最後にいたしますが、この場面の最後でイエス・キリスト、42節ですね、まあ、イエス・キリストを捕らえに来る人々がどやどやとやってきます。その時にイエス・キリストは眠っている弟子たちをご自分から、まあ、起こすようにして、立て行こう、見よ、私を裏切る者が来たというのです。立て行こう、この言葉です。私を裏切る者が来る、私を亡き者にしようとする者が来る。しかしこの世のどんなものも父なる神の愛から私を引き離すことはできないんだ。この世のどんな力を持った者も私たちを愛する神の愛を妨げることはできないんだ。そのことを示すために今からあの十字架に向かっていくんだ。私たちは繰り返しになりますが、このイエス・キリストのもとにとどまるんです。自分が勝ち取ろうとか、自分が何かをしようということではなくて、このイエス・キリストの後に従って、イエス・キリストが私たちのために準備してくださったその道を歩んでいくのです。父なる神の今申しました、何者も私たちから引き離すことができない、この父なる神の愛のもとに私たちは歩んでいくのです。私たちもまた、レントの時、また日本中が一つの本当に無駄に苦しまずに折れない痛みと試練を負わされている今、主イエスと一緒に阿父よと祈ってまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちがいかにあなたの御心から遠く離れており、いかに大きな罪の中にあるか、御言葉の光の中で初めて悟らされる思いがいたします。しかしすでにそれをイエス・キリストにおいてあなたは担い切ってくださっており、私たちをその罪から救い、あなたの変わることのない愛のうちに置いてくださるその恵みを深く知ることが許され感謝をいたします。どうぞ私たちがどんな境遇の中にあっても、私たちをこのように招いていてくださり、恵みを持って導いてくださるあなたのその愛のうちにとどまり、一切を信頼を持ってあなたに委ね従うことができるように、その信仰へと絶えず私たちを導いてください。一人一人が大きな試練を覚えることがあります。そして今私たちは国全体として未曾有の試練の中にあり、もだえ苦しむ思いさえ抱いておりますが、どうぞそこにあってイエス・キリストがすでにそのすべてを担い、あなたの命に至る道を開いてくださることを信じることができますように、そしてまたその痛みの中にあってあなたに仕え、人々に仕えることを始めることができますように導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げします。アーメン。